はい、どうも、沢田信也です。
はい、明日さんです。
はい、前回に引き続き明日さんとの話ってことで。
はい、よろしくお願いします。はい、
今回は科学チョップという漫画の話をしましょう。
はい。
この科学チョップという漫画はですね。
はい。
で、作者の方がですね、カズホっていう人ですね。
はい。
なんか、前作は、キルミーベイベー、ベイビー。
はい。なんで、まあ、ご存知の方はご存知という。
んで、まあ、コミックメディオという、ウェブ漫画雑誌ですかね。
うん。
それに連載をされてるのかな。
はい。
まあ、ギャグ漫画なんですよ、カテゴリー的には。
はい。
で、ギャグ漫画を話すにあたって結構難しいなと思うのが、まあ、個人的な持論なんですけど、
うん。
このお笑いというものに関して、本当に人は千差万別だと思っているので、
うん。
一番こう、共感とか共通認識とか、実は同じこと、面白いなーって言ってるねんけど、掘り下げていったら全然ちゃうとこ見てたみたいなのが、起こりやすいんじゃないかなと思ってるんですよね、ギャグ漫画って。
はい。
かつそれに対して、前提としても、好み好みじゃないみたいなところがあったりしてね。よくなんか笑いのツボが違うっていうじゃないですか。
はい。
そういう意味で一番こうギャグ漫画って、なんか話としてはすごい複雑になっていくなっていう気がしてるんですけど。まあこの科学ショップという漫画ね、僕はまあ毎回楽しく読ませてもらってるんですけど、まあ明日さんがどうやったんかっていう話でね。
はい、もう、僕はまあ、沢田さんに、
うん、
最近面白かった漫画としてこの科学チョップを挙げられてですね、
うん、
まあ、読むじゃないですか、
うん、
第1話を、
はいはい、
第1話読み終わる前に、うん、ちょっとギブアップしようかまず迷いましたから、ね、
第1話っていうのはもう無料本当に第1話の第1話ってこと、一番最初
そうです。
あ、
第1話の第1話、実験その1、ダイエット作戦第1号のことです。
なるほど。まあ僕もここはなんか諦めそうになりましたからね。
で、ちょっとしんどと思って、うん、まあでも、いや、ちょっとさすがにでも読まないといけないだろうなと思って、ちょっとしんどと思いながら、なんか、ほんと薬ともしなかったんですけど、最後まで読んで、
うん、
で、最後、終わりと思って、この第1話の終わり方で、ああ、そういう漫画かと思って、んと思って、で、まあそれで、他の、沢田さん他にも漫画あげられてたんで、まあ、科学チョップはもういいわと思って、他の漫画を読んで、沢田さんとやりとりをその後、まあ、していたら、なんか、まあ、沢田さんがこういうところが面白いと思うんだよ、みたいな話をしていただきましたよね。
まあ、もともとこれ僕は、なんか、LINE 漫画で、なんか、無料で連載じゃないですけど、まあ、出張でなんか掲載されてたんですよ。
はい。
で、その中のどこかの話を見たときにおもろいなと思って、そっからちょいちょいこう呼び始めてって、で、なんか、ノリがなんか好きやなと思って単行本買ったんですよ。
うん。
で、事実ね、一巻の第一話ってめちゃおもんないんですよね、なんか。
ああ。
これを初めて見たらおもんないよなって思いますわ、なんか。なんやろね、何をもっと面白いかするかって話なんですけども、まあ僕の方から言わせてもらったら、これ毎回最後オチが全員死ぬっていうオチなんですよ。
はい。
なんかそこが面白いなっていうだけで。
いや、そう、それを聞いて、ピンと来なかったんです、最初。で、まあ一応じゃあ続き読むかと思って、まあそのウェブの方では、まあ次2話じゃなくて何話になるんだっけな。最新4話くらいが読めるので、次61話を見て、なんか、もう、この話読んでもよくわかんなかったんですよ。
うん。61話じゃないだかな。
化学調理、火の鳥。焼き鳥の生命体の話です。
はいはい。
で、ちょっとよくわかんねえなと思って。
ああ、そうね。
まあ、続きを言うと、
うん、
62話を読んでもよくわかんなかったんですよ。
うん。
で、63話を読んで、
うん、
トイレ、すごい高機能なトイレが出てくる話なんですけど、うん、そこで、結構、なんか、まあ主人公とか、まあ登場人物が、凄惨な死に方をするじゃないですか。
うん、
その時初めてちょっとクスッときたんですよね。
うん、
なんか、唐突だなと思って。で、うん、その時初めて沢田さんが言ってた意味がやっとわかったんですよ、なんか。あ、こういう漫画かこれはと思って、
いやー、そうね。難しいよね。何が面白かったかっていうのをすごい話すのすごい難しいなーと思うんですけど。まあ事実、 俺が本当に面白いと思ってることを正しく言えてるんだろうかっていう気はするので、まあ何が面白いのかっていうのは難しいんですけど、
はい。
なんやろ、なんて言うんかな、こう、長くこの漫画を読んできたからこそのノリっていうのが、なんとなく読み手の方に分かってて、で、そのノリが分かってるからこそ面白いっていうパターンが、その明日さんの言う62話とかそういうとこやったと思うんですよね。だから、
そうなんです。
一元からすると何がおもろいのこれっていう、
うん。
時もあるやろうなと思うんですけど。
その、ま、あの、途中のその、くだらない話。
うん。
を面白いと思う人とそうじゃないと思う人もいると思うんですけど、うん、そのオッチじゃないところの話ですね。
家庭のとこね。
はい、
うん。
僕はそこは一切面白いと思わなかったんですよ、ずっと。
うん、
で、多分そういう人からすると、多分最後のその様式美というかオッチの、うん、に気づくまでかなりしんどい漫画なんですよ。
いやー、まあ、そこはもう本当に感性と好みの問題なんで、マッチングしないとはそれはマッチングしないでしょうね。
うん。で、思ったのは、普通っていう言い方は良くないかもしれないですけど、例えばある作品があって、その作品の面白さっていろんな側面がまああるとして、
うん。
メインとなる面白さと、ちょっと隠れた面白さっていうのがあると思うんですよ。
うん。
で、この科学チョップは、なんかメインとなる面白さを全部外して、
うん。
隠れた面白さだけしか残してない気がしたんですよ、僕は。
まあ、よく言う裏の笑いってやつですかね。
うん。で、沢田さんって結局コードギアス見たんですっけ？
見ました。
ああ、ちょっと、まあ、コードギアスで例えるのよ、どうかなと思ったんですけど、他になんか浮かばなかったのを言うと、
うん、
コードギアスって、その、ストーリーが面白いよみたいな一応大筋があると思うんですけど、一番メインの。
うん、
でも、結構そうじゃないところで、例えば、ルルーシュのちょっとお茶目なとか、
うん、
大真面目にバカやるところとかが結構面白いよみたいなのがあるじゃないですか。
うん、
それって、ストーリーが面白いから見ていって、そこに気づいていくと思うんですよ。
うん、
でも、そのストーリーが面白いの抜きにして、ルルーシュがちょっと可愛いみたいなところだけ残されても意味わかんないじゃないですか。
まあね。
ってことを思いました、科学チョップで。
ああ、それはね、言えてみようかもしれないですね。なんかその、基本的にその、お笑いってなんかこう、まあ、それこそほんとセンサー万別やから方法論も論じることもできないんですけど、
うん、
なんか、何が面白いかっていうことを、作るために作者の方がさ、ここ面白いんですよっていうことを持ってくるための、
うん、
まあ物語でいうところの伏線やったりこう、うん、いうのをこう貼るじゃないですか、なんか、
うん、
なんでなんか特にそうじゃないですか、なんか、なんか最後のオチみたいなのがあって、その途中途中に笑いどころっていうのがいくつのポイントがあって、その笑いどころのポイントをまあ際立たせるためになんか振りがあったりしてとか、
うん、
そういうなんか面白いところここですよってことを持っていくための準備っていうのをすごいしてると思うんですよね。なんか大体面白いものって呼ばれるものって、
うん。わかります。こういう風な見方をするんですよ、これはっていうのを全部説明してますよね、うん、なんか流れとして。
で、見てる方もその面白いところに持っていくところに自然とこう乗っからされてるみたいなところがあって、ジェットコースターみたいに、うん、はい、面白い列車これですよ、乗ってくださいね、はい、登ります、はい、下ります、ここ地ですよって言った時に気持ちよくわははってこう笑うんですけど、
うん。
まあ、科学ショップは実際そこの準備を一切してないなって思うんですよ。
いや、そうですよね。
だからあくまでなんていうかな、逆漫画の方法論としてはなんかちょっとずれてんな、どっちかったら日常系漫画に近いと思うんですよね。
うん、
逆漫画というよりかは、
うん。
オチも何もないけど、なんか出てくる登場人物がワイワイキャッキャってしてるだけでなんか楽しいっていうような。
うん。
なんか癒し漫画じゃないけど、なんやろな。うん、なんて表現しよう。軽音を見た時に僕は表現してたのは、軽音って見たことあります、うん、
はい。わかりますよ。はい。
軽音は僕、漫画もアニメも見てたんですけど、あれも最初僕何がおもろいんかなって分かんなかったんですけど、はい、うん、あれを見続けることによってすごい好きになって面白いなと思ったんですよ。で、この気持ちは何やろなって思った時に、水槽の中の亀を見てるような感じに近いなと思って、 なんか、うん、登場人物たちが、なんか楽しそうなことしているとか、なんか。
うん、それで、まあちょっと、こっちもね。
ああいうのを、俯瞰的に見てる、こっちが勝手に、そこに、ドラマを感じたり、なんか、笑いを感じたり、癒しを感じたりするっていう。ああいう感じの、グロくて、エグい生産なバージョンが、このガラクチョップみたいな感じ。
そうなの。
なんか、俺はこれ、俺何が好きかって言ったら、登場人物が全員アホなんですよ、なんか。
うん。
登場人物がアホで、やる行動に関して何の理屈もないんですよね。
うん。
で、起こる出来事に関しても、何の論理もないんですよ、この漫画において。うん、ただ、うん、その時その時にわけわからんことがずっと起こり続けてるだけなんですよね。
うん。
で、結果、全員最後死ぬとか、なんかそういう雰囲気が好きなだけなんですよ、これ。だこれ漫画何が面白いのかって言われると、枠もなかなか説明しにくいんですよね。ここでこうなってるから面白いんだよってすごい言いづらいのは言いづらい。
うん。
だからほんま乗れるか乗れへんかっていうのはすごく重要やなと思うんですけど、俺は、この漫画乗れたきっかけは、委員長がすごいアホやってとこやったんですよ。なんかこの子がなんかツッコミ役の割にはアホなんですよ、このメガネの委員長が。
うん。
それがなんかすごいツボやって、なんか、ツッコミやのにアホなんやと思って。で、そっから、無条件になんか俺を読むようになったんですよね。なんか、雰囲気がノリがいいなと思って。
はい。いやー、僕は、その、乗れなかった側としては、これを、その、日常系に当てはめるのもちょっと嫌で。
いや、なんか、アホの日常系じゃないですか、アホの奴ら。
いや、ですか？これ読んでも癒されないですもん、僕は、と思って。いや、
だからそこがね、なんか、感性の違いやなと思って。
うん。
なんか俺はこれを、カカチョップ読んで結構癒されるんですよ、なんか。
そうなんですか？
もう一人あの、アホな女の子いるじゃないですか、この。
はい、いますね、はい。
なんか、食べたらあかんと思ってんのものを食べてしまったりとか。
うん。
なんかそういうアホなやつ、なんか、そういうのを見ると癒されるんですよね、なんか。
だから、僕は思ったのは、今の沢田さんの話を聞いてて思ったのは、いや、これは日常系の仲間じゃなくて、むしろこれなんかエンターテイメントじゃなくて芸術作品の方じゃないみたいな。
いや、これは芸術と俺思いたくないな。
その毎回のその様式日みたいな、それをする ためだけのあれじゃないみたいな、ふうにちょっと思ったので。
なんかペラペラになる話あるじゃないですか。
はい、ありますね。
あの、委員長が真上からズドーンってペラペラになるシーンとかめちゃおもろいじゃないですか。
これはちょっと、笑いました、ちょっと。いやー。
そういうところでこう癒しを感じてるんですけどね。たまにね、ベタなギャグとかもするんですよ、なんか。明日さんが読んでない回とかで。
ほうほう。
なんかすごい軽い折りたたみ傘、超軽量の折りたたみ傘を開発したからとか言って。で、委員長が嘘、便利じゃん、貸してよつって貸して、傘をパッて刺したら、なんか5センチぐらいのちっちゃい傘がパッて開くとかいう、すごいベタな、ベタなやつとかもあるんですよ。そういうとこも、なんかそういうとことかもなんかあって好きなんですよね。なんかたまにベタなことをするっていう。
なるほど。
もうなんやろな、俺ほんまこのまま何が面白いのかって言れたら、もう全員アホっていうとこと、毎回悲惨な目にやって終わるっていう一連のオチ、まあ、ドリフみたいなもんですよね。毎回同じ終わり方をするっていうような。
まあ、繰り返しになりますけど、僕はそのドリフのオチに気づくまでを読者に求めるのは酷じゃないのと思ったので。
まあそこはもう、ほんま最初に触れた1話で、なんか、気づくか気づかないかですよね。乗れるか乗れないかっていう。
うん、もう、これ以上の話はできないですね。もう、僕は乗れなかったですんで。
なんかね、目が、なんか、何やったかな。形状記憶合金でメガネを作ったから、金筋でなくっても元に戻るから大丈夫とか言って、委員長が、やったーっつってガーンってメガネ叩くんですけど、なんかメガネのフレームは戻るけどガラスは割れたままっていうね、そういうオチとか、結構面白いんですけどね。
ああ。
あとなんか腐ったものを全部美味しいカレーの味にするっていう光線銃みたいなのがあるんですけど、薬を開発するんですけど、
はいはい、
なんか食べたらめっちゃカレーの味するんやん、美味しいって言うんですけど、元は本当に腐ったものやから腹を下すとかね。
変わってないという
か、そういう。そういう、なんやろな、そういう、そういうやつ。 ああ。
なんだろう、今の話だけ聞くと面白いのにな、なんか。
そういうやつですよ。
はい。
なんか本末転倒になるとことかがすごい面白いんですけどね、僕は。なんか。
いや、なんだろう、もう、そうですかとしか言えない。いや、わかるんですよ。なんか言ってることはわかるんですけど、そう、なんか、そのユーモア、なんだろう、でも全然面白くないと思ったんで、もうこれ以上言えないですもん、ほんと。
ね、ギャグ漫画の話はそうなりますよね。
うん。
科学ショップな、面白いねんけどな、難しいよね、何が面白いかって。面白さを説明するほど面白くないことないからね。
まあまあ、そうですけど。そうですね。まあ、
これは、お笑いに関してね、何が面白かったかってことを説明するほど野暮なことないですからね。
うん、この手のね、ギャグ漫画の宿命というか、うん、説明できないという、う
ん。俺はそれを最初なんか世代のズレかなと思ってたんですよ。
うん。
なんかね、結構こう、最近別のとこでもじゃあ話題にした話ではあるんですけど、うん、結構僕の世代ってなんかこう、ダウンタウン世代なんですよね。ダウンタウン全盛期の頃に青春を過ごした時期で、うんうん、結構ね、なんか、毒舌であるとか、はい、なんか、うん、なんて言ったら、むちゃくちゃであるとか、なんか、うん、その、やっぱダウンタウンが流行ったのも、ダウンタウンのごっつええ感じっていう番組が、当時ゴールデンタイムでやってて、はい、そこでのコントがむちゃくちゃやったんすよ。で、今でも YouTube でもごっつええ感じのコントで調べたら、なんか何の脈絡もないコントとかも結構多くて、うん、なんか、最初に振りがあって、なんか、家庭があって、落ちがあってっていう、でもないコントとかもあって、うん、じゃああれの何が面白かったのって言われたら、何も説明できひんのですよね。そんな高尚なお笑い評論家でもないので。ただ当時の僕はそれをすごい面白いなと思ってて、なんかそういう感性で育ってきてしまったっていうのがあって。で、特にやっぱり当時ダウンタウンの与えた影響っていうのはすごい強かったので、結構周りでもそういう感性の人たちがやっぱり多かったんですよ。で、なんか最近ちょっと別のところで見たときに、なんかそのやっぱりその、なんかダウンタウンの笑いとか全然笑えないみたいな人とかもいて、うん、ね、その理由としては人を傷つける笑いだからとか、なんかそういうのを書いてる人がいてね、うん、なるほどなと思って、やっぱりその、なんつうの、ハゲにハゲというとか、デブにデブというとか、なんか僕らの世代からしてみたら、それってある種、笑い事ではあったんですけど、
うん、
今ってそういうこと言うと、まあ、差別発言じゃないですか。
そうですね。
言ったら、お前デブやなって言った時に、みんながみんなそれで笑えるわけでもないし、傷つく人もおれば、ひどいと思う人もおるわけじゃないですか。
うん、
だから、まあ、ある種、万人に受ける笑いではないわけですよ。そして、それを笑いとして、笑い、それを笑いとするのもどうやねんみたいな議論もあるじゃないですか。
うん。
ってなった時に、あ、自分はもうなんか、古い感性の、なんか、お笑いの感性なんかなっていうところがあってね。ある種、この科学チョップもなんか、そういうとこを笑うとかあるじゃないですか、なんか。
はいはい、あります。
うん、人がひどい目に遭うとか、なんか人の間抜けなところを笑うとか、こうなところを笑うとか。うん、まあそういう、まあまあ言葉悪いですけど、言ったら程度の低い人たちの話なんで、この漫画って。で、そういうところを僕は笑ってた部分もあったから、なんかそういうところで合わへんのかなとか思ったりもしてて、なんか、そういうのではないですか？
いやー、わかんないんですけど、例えば、まあ、ごっつえ感じって結構深刻化されてるじゃないですか。
まあまあ、今となってはね、あれもどうかな思いますけどね。うん、
ただ僕はやっぱそんな面白くなかったんですよ。
ああ。
これ世代なのか個人なのかわかんないです。ただ、なんか、比較的ごっつい感じの、例えば、コントよりも、なんか、うん、かなり後半にやってた、10万円分、ファミレスでなんかを食べるみたいな企画があったと思うんですけど、はいはいはい、くだらない。うん、なんかそういう、なんか今のバラエティに近いような。
うん。
やつの方が僕は好きだったんですよ。
うん。
で、考えたときに、あ、なんかやっぱその、どっちかっていうと脈絡ないコントよりも、
うん、
どっちかっていうと今の漫才や今のバラエティ、まあああいうかなり、どっちかっていうと見ている側に優しいっていう言い方があってるのかわかんないですけど、うん、方が、なんか好きなのかなと思ったっていうのと、うん、まあ今の話聞いてて思ったのは、なんかごっまあ、自分のなんか、その、面白い漫画体験って多分一番最初にすごいよ、マサルさんが来てるんですよ。
うん。
なんかそれも、いや、沢田さんが何だったのかわかんないんですけど、なんか、それもちょっと違うのかなと思っていて、
うん。
マサルさんの延長線上にあるギャグ漫画って今もあると思うんですけど、
うん。
科学チョップはそうじゃないじゃないですか。
まあね。
なんかそれで沢田さんの過去のそういう漫画での面白かった体験ってなんかあるんですかと思ってちょっと今思ったんですけど。
ギャグ漫画として面白い体験は何やろね。イナチューじゃないですかね。
僕イナチューダメなんですよ。
ああ、いますよね。なんかイナチューも言ったら僕からすると、なんかダウンタウンとかそこら辺の世代と同じ世代なんですよ。
いや、わかります。なんかイメージ的に。
あれもなんか言ったら下品で、なんか人をバカにしたりとか。なんか人の至らへんところを上げつらって笑ったりとか、そういう下品な笑いじゃないですか。
うん。
だから、まあ、言ったら、それまでの、ダウンタウン出てくるまでのテレビでの面白バラエティって言ったら、まあドリフか、なんか、あれですよ。うん、俺たちひょうきん族やったんですよね。
はいはいはい。
で、まあある種それにすごい飽きかけてきた時に、まあなんかダウンタウンが出てきたりとか、なんかうっちゃんなんちゃんが出てきたりとかして、うん、まあ次の世代になったから、まあ当時多感な青春では過ごしてた、うん、まあ当人からすると、今までなかったっていうところの部分はすごい大きいと思うんですよね。
まあ確かに強烈だったかもしれないですね。
今まで見たことがないから面白いっていうのも当然そこに含まれてはいると思うんですよ。
うん。
で、やっぱり多感な時期にそれに触れているから、価値観もそのままのまんまっていうのは当然あると思うから、
うん、
そういう意味では、マサルさんなんか僕からしたら後期の漫画になるから、なんかああいうダウンダウンの不条理的なコントを抽出した漫画やなとしか思わへんかったんですよ、当時。
ああ、そうなんすね。
この不条理なノリは、なんかダウンダウンとかああいうシュールなところを抜き取った漫画やな。実際マサルさんとか面白く読んでてはいたんですけど、あれを新しいと思わへんかったんですよね、なんか。なんかチルドレン的な感じやなって、ああいう価値観の系譜として、なんか出てきたな、みたいなところがあって。
はあ、はあはあ、なんか、やっぱ違いますね、そこは。感じ方。
まあ、サルさん面白かったけど、なんか、武士沢レシーブとか、そこら辺はなんか全然俺は面白いと思わへんかって。
まあ僕もあんまり、武士沢レシーブは、はい。
なんかその、まさるさんってどっちかやったら、この人をバカにするとかそういうのではなくて、
うん。
変っていう、
そうですね。
軸の、なんかまあ、はい、みんな出てくるやつが変っていうのがあって、一人だけなんか普通の子がおって、
常識人が、
それがこう突っ込むっていう、なんか、
そうですね。
そうですね。だから常識という軸から外れた人たちが面白いみたいな感じの漫画やったじゃないですか。
うん。
だから、そういうメカニズムとしてはわかるし、誰も傷つけてない漫画ではあるし、なんか、でも僕は、まあそうやな、物足りなかったかな、マサルさんは。面白かったけど。
だから基準がそのダウンタウンの話題になってるからってことですよね。そのどっけを抜いてるみたいな。
そういう意味ではなんか世代の話なんかなって思って。で、前もその僕が別でやってるそのコエンタイムっていう番組でね、はい、この同じ話題をしたんですけど、じゃあその人を傷つけないっていう笑い、手法を抜いたら、俺は何で笑うんやろう。自分は何が面白い話ができるんだろうと思ったら、ないと思って。うん、うんこの話が言われへんと思って、なんか。まあ、それもまあ言ったら下品な話なんですけど。ないぞと思ってね。そういう意味で、なんか、世代の問題なのかなと思うんですよ。
なんか世代、今の話を聞くと世代なのかなと思います。こんなに違うんだってちょっと思いましたもんね、なんか。
なんかこの科学チョップでもやたらとなんか、体がミンチにされたりとかあるじゃないですか。
はい。
あれをみんな、あれって僕からすると、B 級ホラーを見てる感覚に近いんですよ。
ほう。
なんか人がミンチになって、ブチブチになっていくのを、別に怖いともなんとも思わなくて、うん、フィクションとして、なんか、逆みたいに見えてしまうんですよね。なんか。で、だから逆になってると思うんですけど、
うん。
あれって知らないとんがみたいな、ただの怖い話でしかないような
って。そうですよ。僕はそうですもんだって。
トイレになんか吸い込まれていって、
そう。
血みどろになっていくっていう。
そうそうそう。
だからそういう感性も、言ったら、僕らの当時は B 級ホラーとかはたくさんあったし、なんやったらもうテレビでもそんなんやってたから、普通なんですよ。で、そういう、なんか映画の中で起こる凄惨な出来事を怖いっていう気持ちで見るのもありながらも、どこか俯瞰的な自分がフィクションとして、ちょっとなんかシュールなコントとしても見てたりするんですよね。
はいはいはい。やっぱ楽しめる土台が あるかないかっていうことですね。
そうだ、そういう意味ではなんか世代のズレなのかなっていう気はしたんですけど。
うん。
いやー、これはね、ちょっと興味深いな。みんなほんま、なんか、聞いてみたいです ね、ちょっと。
どう思うみたいな。
何を思ってこれ面白いと思ってるのかみたいな感じの。
うん。
だから、週なんかこう、感動物語とか、なんか、うん、そういう話にはちょっと、こう、ある種の定石みたいなのがあると思うんですよ。
はい。
これをやって、これやって、これやったら大体の人は同じような共感を生むよ、みたいな感じの
ドラマじゃないですか。わかります。それはすごくわかります、
うん。でもやっぱお笑いってそういうのないよなって思ってて、なんか。本当にその人たちが体験してきた人生経験とか価値観とかにすごい左右されるじゃないですか。だからこそ、まあ、万人に受ける笑いができる人はすごいスペシャリストですごいんやろうけど、なんか、こと漫画になると、やっぱ細分化するので、なんか、合う合う編っていうのは猛烈に出てくるよなって思ってて。
そうですね。
だから、狭さでも結構ギャグ漫画の話はしないんですけどね、そういう意味で。
確かに、あんまり、ない。逆にしたものってあるんですか？
メムメムちゃんぐらいじゃないですかね。
あー、はいはいはい、なるほど。
お笑いの意味で面白いと思うのものを人と共有するのって結構難しいなと思うんですけど。
でもやっぱ、世代はあるかな。なんか、友達とすごく、浦安鉄筋家族を楽しく読んでいたのを思い出しました。
浦安鉄筋家族あんまり好きじゃないんですよね。
あ、いや、そう思います。今となっては、うんってちょっと思うんで。
なんやろ、楽しい子は読めてたけど、あれを見てめっちゃ笑ったとかはないんですよ、なんか。
いや、当時はなんであんなに面白かったのか全然わかんないくらいゲラゲラ笑いましたけどね、なんか。
まあそういう意味では僕も今稲中を見たら、笑えないところありますよ。なんか普通になんか心配になったりしますからね。大丈夫かな、この人たちっていう。なんか大人になったことによって。なんかこう。勝手に付け足してなんか心配になるみたいな、笑えないなっていうところあったりしますけど。
ああ、でも、なんかありそうですね、世代ね。
いやー、まあ、当然、まあ、あるでしょうね。うん、まあ、科学ジョップがじゃあ、めちゃくちゃ面白いからおすすめかと言われると、僕はなかなかそれも言いづらいですけどね。単に個人的にノリが好きだからっていう理由だけで読んでるから。
はい。まあ、どうなんだろう。でも、この話を聞いて思った、読む人は、多少ないとも読み方が分かってるじゃないですか。
そうですね。
それもまた違うなとはちょっと思いましたけど。
まあでもほんまコミックメディオなんてかウェブサイトに行ったらタダで見れますから、最新何話かは、うん。ちょっとみんなもちょっと見てほしいですね。
はい。まあちょっとどう思われたかと
か、ね。どう思われたか興味があるな。自分が何に影響、お笑いとしては何に影響を受けて読んでこう思いましたみたいな話があると面白いですね。
確かにこんなにその沢田さんからこの、漫画の名前挙げられたとき、こんなになんか感性違うんだってちょっとびっくりしましたからね、もう今回これ。最初、沢田さんがこれ、面白かったって挙げてる意味がわかんなかったです。何の話するんだ、これでと思って。
いや、まあ、毎回人死ぬおもろいよなって。最後みんな死ぬの面白いよね。
はい、まあでも、まあ、ここまでなんかいろいろ、なんか、なんとなく自分でもわかって読み方が。最初は、なんか、ほんとこの漫画しょうもねえなって思ってたのが、なんか、あ、しょうもな、ちょっと話題みたいな感じにはちょっとなりましたよ。
でも話してて思い出したんですけど、小学生の時に結構漫画とかみんな書いてた時期があって、
うん。
なんか棒人形で、それこそ何のキャラクターでもない棒人形でなんか漫画を書いた、小学校2年生の時とか、
うん。
あったんですけど、大体その時の話って、なんか、家を出て学校に行こう、は、谷だ、落ちた、ギャー、死んだ、とかそんなん多かったんですよ。
はい。
だから、そういうの面白いと思ってたんですね。なんか子供ってそういうの面白い思わないですか？なんか。死んだ、あははは、みたいな感じ。
わかりますよ、なんか。わかりますけど。
言ったら、幼稚な笑いやと思うんですよね。
ああ。
これ人が死んでおもろいとか言うのって。
うん。
そういう、なんかほんま幼稚い笑いかなと思いましたね、今話して、なんか。高尚な笑いではないと思うけど。
人が死んでおもろいはこの科学チョップはそうなんですかね。
え、最後だってみんな死ぬじゃないですか。
いや、そうなんですけど、いや、その、なんだろうな。いや、そういう様式美が面白いなのか、人が死んでるから面白いなのか。
え、最後、それもあるんじゃないですか。なんかみんなこう、 だってやたら死にますよ、この漫画なんか最後。
いや、実際そのなんか、おられるじゃないですか、なんか、葬式とかで笑ってしまう人って。
はいはい、あ、そういう意味での死、そういう意味での死ではなくて。
じゃないですよね。
希望としてなんか死んだ。
はいはいはい。
Q みたいな感じの。
あ、よかった。その話と絡めてるのかと思って、ちょっと今、えと思ってました。はい。
なんか死生観とかそういう意味での死ではなくて、な、記号として、なんか、マリオのゲームオーバーみたいな感じですよね、なんか。マリオが何をして、で、でっていうような意味での笑い。
はい。うん。
今、科学チョップの、なんか、コミックメディオの科学チョップのページ見たら、こう、カテゴリー見たら、バイオレンス、日常、逆コメディって書いてますね。一応バイオレンスにはなるんですね、これね。
はい。
確かにウェブで見るときに、一応、いちいちなんか注意事項出るからな、最初に。
あ、これ逆に言うと単行本はないんですか？
ないんですよ。
え？
警告って。
なんか、これも含めてのネタかと思ってましたけど、
これ単行本ないんですよ。
へぇ。
注意事項なんですよ、これ。ウェブだけの。
あ、これマジモンの注意事項なんすか？
そうそう。なんかバイオレンスやからやっぱり一応出してるんですよね。なんかたまになんか今回はなんか悲惨なオチがありますからみたいなありますし。
いやなんか警告今回の科学チョップはシュールすぎてやばいのかやばくないのかよくわからない回です。
だから意図的にバイオレンスにしてるんやろうなとは思いますよ。
これ単行本ないんですね。この警告。
今見たらなんか亡くなってる話とかもあるな、はい、なんか。このウェブの方で見たら。やっぱなんか、意図的にやってんじゃないですか、この人が死ぬっていうことに関しては。まあ B、はい、B 級ホラー映画的な感じでやってんだろうな。イメージとして。まあまあ、登場人物はね、可愛い女の子たちがたくさん
いますから。そうですね。はい、可愛い女の子たち目をめでてください。
は
い、
メガネっ子とかね。なんかツインテールとか出てきます
から。メイドさんみたいなことがね、はい、出てきますから。
楽しく読んでいただければなと。
はい。
はい。じゃあ終わりましょう。
はい。
お送りしたのは沢田信也と。
はい、明日さんでした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
はい、さよなら。